聖書を開いていきたいと思いますけれど、今日はですね、使徒行伝の9章の1節から19節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅迫殺害の息を弾ませながら大祭司のところに行ってダマスコの諸街道宛ての転生を求めた。これはこの道のものを見つけ次第男女の別なく縛り上げてエルサレムに引っ張ってくるためであった。ところが道を急いでダマスコの近くに来た時、突然天から光が差して彼を巡り照らした。彼は地に倒れたが、その時サウロサウロなぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。そこで彼は、主よあなたはどなたですかと尋ねた。すると答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。さあ立って町に入っていきなさい。そうすればそこであなたのなすべきことが告げられるであろう。サウロの同行者たちはものも言えずに立っていて、声だけは聞こえたが誰も見えなかった。サウロは地から起き上がって目を開いてみたが何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。彼は3日間目が見えず、また食べることも飲むこともしなかった。さてダマスコにアナニアという一人の弟子がいたが、この人に主が幻の中に現れてアナニアよとお呼びになった。彼は主よ私でございますと答えた。そこで主が彼に言われた。立ってまっすぐという名の路地に行き、ユダの家でサウロというタルソ人を訪ねなさい。彼は今祈っている。彼はアナニアという人が入ってきて、手を自分の上に置いて再び見えるようにしてくれるのを幻で見たのである。アナニアは答えた。主よ、あの人がエルサレムでどんなにひどいことをあなたの生徒たちにしたかについては、多くの人たちから聞いています。そして彼はここでも皆を唱える者たちを皆捕縛する権を祭司長たちから得てきているのです。しかし主は仰せになった。さあ行きなさい。あの人は異邦人たち王たちまたイスラエルの子らにも私の名を伝える器として私が選んだものである。私の名のために彼がどんなに苦しまなければならないかを彼に知らせよう。そこでアナニアは出かけて行ってその家に入り、手をサウロの上に置いて行った。兄弟サウロよ、あなたが来る途中で現れた主イエスはあなたが再び見えるようになるため、そして聖霊に満たされるために私をここにお使わしになったのです。すると立ちどころにサウロの目から鱗のようなものが落ちて元通り見えるようになった。そこで彼は立ってバブテスマを受け、また食事をとって元気を取り戻した。アメン。今日はこのところから人生を変える御声というテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思っております。今日この本文の中に出てくるパウロ、この当時はサウロでしたけれど、彼は救われる前、イエス・キリストと出会う前は熱心なユダヤ教でありました。非常に地位が高い上級の人たちだけが持つことができるローマの市民権を彼は持っていました。それだけではなくて、自分自身で自分はパリサイ人の中のパリサイ人だと言えるほど徹底したユダヤ教徒であり、また教師でもありました。そんなサウロにとってキリスト教というのは耐え難い。キリスト教がその教えが広がっていくということは非常に耐え難いことでありました。クリスチャンたちは当たり前に天の父なる神様に対してお父さんと言う。イエス様ご自身もアバ父よと祈られたように、父ちゃんというような親しい関係を意味している言葉ですけれど、神に対してお父さんという。それだけではなくて、十字架にかかって死んだイエス・キリストをメシアだという、救い主だと言っている。当時のユダヤ人も熱心にメシアを待ち望んでいました。自分たちを救ってくれる、自分たちをあがなってくれる、そのようなメシアを待っていたんですけれど、彼らが持っているメシア像はダビデの子孫である王としてのメシアでありました。でも実際に来られたメシアイエス・キリストは、ほふられていく子羊のように 輝きもないその姿は自分たちが持っているキリスト像と皆がメシアだと言っているイエスはどう考えても同じではない。彼はメシアではない。ユダヤ人たちはそのように考えていました。そしてイエス・キリストが十字架にかかって死んでよみがえって信じる者はみんな救われるとキリスト教徒たちはその教えを広げている。それだけでもサウロにとっては十分腹立たしいことですよ。でもそれだけではなくって、救いは行いではなくて信仰によって救われるんですよ。これがキリスト教の教えの中の真髄です。アメンでしょうか。サウロはこの話を聞きました。キリスト教徒たちがそのような教えを語っているよって、神様に対してお父さんって呼んでるよ、いやお父ちゃんって呼んでるよ、とんでもない、主の皆を乱れに捉えてはならないと言われているユダヤ教からするならば、神様に対してお父ちゃん、とんでもない、イエスがメシア、とんでもない、イエスは王でもない、その輝きもない、その意向もない、死んでよみがえったイエス、とんでもない、救いは行いではなくて律法ではなくて割礼でもなくてイエスキリストを信じる信仰によって救われる、いやとんでもない、割礼でしょ、十回でしょ、トーラーでしょ、そうじゃなかったら救われないでしょ。でも彼らはイエスキリストを信じる信仰によって救われるって言ってる。もはや行いではないと言ってる。とんでもない。パウロの怒りは頂点に達していました。その怒りのゆえに行動に起こさせました。でも彼の怒りは邪悪なものではなくて、ものすごく悪いものではなくて、自分が信じているユダヤ教を侮辱する屈辱的な、そういう教えを伝えているクリスチャンに対しての悪意。彼はどこまでも正義感を持ってクリスチャンたちを迫害し捉えようとしていました。パウロは早速大祭司のところに行ってダマスコの諸街道宛ての転書を求めました。その転書の内容は、この道の者すなわちクリスチャンを捕らえることができる、男でも女でも子供でも大人でもみんな捕らえることができるという権利をいただくために彼は転書を求めました。今日聖書の中にあるようにパウロ自身の気持ちは一節の中にありますけれど、なおも主の弟子たちに対する脅迫殺害の息を弾ませながらと書かれています。彼はクリスチャンを脅迫したかったんです。お前たち分かっているだろうな、本当の心を言うと彼らを殺害したかったんです。それぐらい彼の中には怒りというものがありました。ユダヤ教を汚す間違った教え、聖書の中でこの道の者というふうに語られていますけれど、これはクリスチャンのことですよね。当時まだキリストを信じている人たちの集まりをクリスチャンとは言いませんでした。今私たちが当たり前のようにクリスチャン、あなたクリスチャン、私もクリスチャンと言える、このクリスチャンという言葉は実はアンテオ家の教会から始まった言葉だと聖書に書かれていますよね。アンテオ家の教会が素晴らしくて、その宣教の働きも、その分かち合いも、その交わりも本当に素晴らしくて、人々がその姿を見て、ああクリスチャンだと言った。そのところからクリスチャンと呼ばれるようになりました。クリスチャンとは何ですか？キリストに属するものという意味があると言われています。キリストに属するものって何ですか？キリストのような人たちということですよ。ああ、あの人たちはキリストのような人たちですね。キリストのように愛があって、キリストのようにいつも喜びがあって、キリストのようにいつも平安があって、それがクリスチャンという意味です。私たちが自分のことを私クリスチャンなんですという時、それは私ってキリストのような人ですよと言っているのと同じなんですよ。皆さんいいですか？あなたクリスチャンですか？いや今日はクリスチャンじゃないですねとか、 そういうことではないんです。私たちはキリストを信じてキリストのような人になりました。そしてその力も与えられています。聖霊様が共にいてくださいます。キリストの香りを放つこともできます。私たちはキリストのような人、クリスチャンであります。そのことをしっかりと知っていただきたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。いずれにしてもサウロはダマスコに向かって出発をしました。この時のサウロは当然知りもしない自分の人生、起こることがどういうことが起こるのか、ましてダマスコの途上で自分の人生が大きく変わる出来事に出会うなんて考えてもいなかった。人生とはそういうものですよね。何が起こるかわからない、小さなことかもしれない、大きなことかもしれないけれど、この時のサウロにとってはまさに人生が180度変わってしまうような出来事が待っているということをこの時の彼は知りませんでした。今私たちが5時間後、6時間後、1年後、10年後がわからないように、この時のサウロもまた自分の人生の先に起こることをわからなかった。でもことは必ず起こるんです。起こるべきことは必ず起こるんですよ。避けて通ることはできない。だから今から私たちの人生の中でことは起こるんやなと準備をしておいた方がいいと思います。聖書もそのことを教えていますよね。あなた方が苦しみにあった時に思いもよらないことのように反応していることはどういうことですかって。クリスチャンになることは苦しむことをも賜っているのに、苦しみにあった時になんでこんな苦しみに遭うのクリスチャンがと言っているのはなぜですかと聖書は教えているんですよ。何か思いがけないことが起こったんですかって。あなたそんなこと想像してなかったんですか。苦しみを賜るというその御言葉は何だったんですか。あなたの聖書には載ってないですか。神様はそのように問うておられるんです。本文を見るとサウロがダマスコの途上に行くその道すがらで突然光が放たれてサウロを倒れてしまいました。私たちのよく知る聖書の場所であります。サウロはそのところで光に照らされて倒れて、人生の中でおそらく初めて神の声を聞きました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するんですか。なぜ神様は二度名前を呼ばれるんでしょうか。サウロ、あなたのことですよという意味ですよ。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するんですか。サウロは目を閉じたままでこのように尋ねました。主よ、あなたはどなたですか。その時主は語られました。私はあなたが迫害しているイエスである。って彼がどれくらい驚いたと思いますか。私が迫害しているイエス、クリスチャンに対しては迫害してきたけれどイエスなんてお会いしたこともないのにと彼は思ったかもしれない。でもこの時に聞いた神の声によって彼の人生は180度変わりました。私たちは時々このように考えることがあります。あの人は他の宗教に熱心だから伝道してもダメじゃないだろうかと思う時があります。あの人はあまりにも頑固だからとか、こんなに理屈っぽいから喋ったらいつも喧嘩なるからもう嫌やねんとか、そういう人もおられるかもしれないけれど、神様にとって難しすぎる人はいないということを知ってください。解決できない問題もありません。難しい人というならこの時のパウロほど難しい人はいなかったんじゃないかなと思いますよ。パウロほど理屈っぽくて熱くて、パウロほど行動力があって自分の義に対して疑わない。でも神様にとって不可能はない、できないということはない。そんな彼を神様は一瞬にして変えられた。そのことを心から感謝したいと思います。 問題は私たちの心です。無理だ、無駄だと思いながら語ってもそれは無駄なことです。この人に語っても無理やろな、この人に語ってもまた言うんやろな、でも聖書が一応福音語りなさいって言ってるから、イエス様は死んだらバーってまた、あ、やっぱり無理や。私たちは神にとってできないことはないという信仰に立たなくてはいけないと思います。少し本文から離れますけれど、人を変えるということは基本的に私たちにできることではありません。私たちが人を変えることができるなんて、それは傲慢なことですよ。人の心を変えられるのは神様の領域です。でも伝えるということは私たちの使命であり果たすべき分です。そして何よりも神様は今も人々を救いたいと願っておられるお方であるということを心から感謝したいと思います。これは私の考えでもあるんですけれど、聖書を見ると暑いか冷たいかはっきりしなさいと、生ぬるい人は口から吐き出してしまいますよ。私がアメリカに行った時、一番最初に覚えた英語はうんふんあはんですよね。これを覚えると割と会話続きますね。何か言われてもうんふんあはんおうあはん、割と5分ぐらいは持ちますよね。その後でこれではいけないなと思って覚えた英語がそうそうという、まあまあとかどっちでもないとかいう意味ですよね。何か聞かれたらいつもそうそう、どうやったとそうそう、いつでもいつでもそうそうそうそう言ってたら友達みんな怒りましたね。あなたはいつもなんで自分の意見を言わないのって、いつもまあまあどっちでも、いつもそういうことをしているとダメみたいですよ。自分の意見をはっきり言わない人はダメみたいです。それは神様も同じみたいですよ。ぬるい人は嫌いみたいです。神様は暑いか冷たいかはっきりしてる人いいですよ、きっとね。例えばサウロを見ると、彼はパリサイ人の教え、ユダヤ教に徹している人でした。非常に熱い人でありました。また聖書に出てくるマタイとかザーカイというのも熱心な人でしたね。何に対して熱心でしたか？お金に対して熱心な人でしたよ。彼はお金に対して非常に熱心でした。彼らの仕事は主税人という仕事でした。同じユダヤ人から税金を必要以上に多く取って、自分でそれをくすねて盗んで敵国のローマに渡すという、仲間から言うならば逆賊のような反逆者のような、そういう人たち、それが主税人です。だから非常に嫌われていました。ユダヤ人たちの友達もいない。でもマタイもザーカイも全然平気でした。なぜならば彼らにとって友達よりもお金が大事、同胞の信頼よりもお金が大事。お金があったら何にもいらない。彼らはお金に対して非常に熱心な人でしたね。ペテロも漁師という仕事に対して非常に熱心な人でありました。魚が取れないときは夜通し働きました。どんなに体が疲れていても網をしっかりと繕って次の漁に備えて仕事を終わるという人でした。自分の仕事に対して備えをする人、真面目な人だったのではないかなと思いますね。ヨハネに関してはイエス様がサマリアの町に入っていこうとするときに、町の人たちがイエス様を歓迎しなかった。その時に言いました、主よいかがでしょう、彼らを焼き払ってしまいましょうか、天から火を呼び求めましょうかって。ヨハネに火を起こさせるような力があったんでしょうか？誰に言ってるんでしょうか？主よ私が彼らに火を起こして、じゃない、イエス様いかがですか、彼らあなた歓迎してませんよ、火起こしてみたらどうですか、という意味です。そこで彼は叱られました。ヨハネすいません。彼は雷の子と呼ばれるぐらい短気で 何かあったらすぐ怒る心にね響く人もいるでしょう。雷の子ボアネルゲと言われるぐらい怒りっぽい人でしたね。でも彼らはみんなイエス様と出会って変わりました。パウロはパウロになって死に至るまでも忠実に従いました。イエス様に従うということに徹しましたね。今まではユダヤ教だったけれど彼は変えられてイエス様に従っていきました。またヤザカイは今までお金に使えていたかもしれないけれど彼らはそれらすべてを捨てて主に使える道を選びました。ペテロは一度はイエス様を裏切ったけれど死の時には逆さ十字にされて死んだとも言われています。それは聖書にはない伝えられていることであります。雷の子ボアネルゲと呼ばれたヨハネは愛の使徒ヨハネに変わりました。これほどまでに愛の人はいないと言われたヨハネはボアネルゲでした。皆さん安心してください。どんな人でもヨハネのようになることができます。今ボアネルゲでも晩年ヨハネのように生きることができる可能性があります。感謝です。諦めてはいけない。パウロは自分の過去や自分の立場やそれまでの歩みに対して憤怒のように思うと言いました。ザカイは自分の財産の半分を貧しい人たちに与えて騙し取った人には4倍にして返しますと言いました。全部を失う覚悟だったんでしょう。ペテロは網を捨てました。生活の糧を得る術である網を捨ててイエス様に従っていきました。私たちは何を捨ててイエス様に従っているんでしょうか。私たちは単にイエス様信じました、救われました、神の子になりました、ハレルヤ、私たちは何を捨てて主に従っているんでしょうか。何を犠牲にして主に従っているんでしょうか。これもあれもいるから、イエス様ちょっと待ってくださいね、これもいります、これもいります、これもいります、全部ガラガラガラガラ引きながらイエス様後ついていって、主よ私あなたに従います。こんなバカな話ありますか。今ある生活の中のごちゃ混ぜの中に主を入れて、これも大事、これも大事、主も大事、これも大事、これも大事、何ですかこれ。これも大事、主も大事、これも大事、聖書も大事、祈りも大事、これも大事、とんでもないことです。主は語られました。誰でも父母妻子土地までも捨てて私に従ってこなくては私の弟子になることはできないよって、イエス様がさああなたは私に従ってきなさいと言われた時に、あなたは何もかも捨てて主に従うことができますか。その準備ができていますか。ちょっと待ってください、これも大事、家族も大事、ご主人も子供もこんな置いてどうするんですか。それは主を第一とする者の生き方ではありません。家族大事じゃないんですか。大事です。ご主人大事じゃないんですか。大事です。土地も大事でしょ。土地大事ですよね。大事です。財産です。でも皆さんが大事だと思っている以上に主がそのことを知っておられます。あなたにとってどれくらい家庭が大事か、あなたにとってどれくらいご主人が大事か、あなたにとってその土地がどれくらい大事か知った上で主は語られます。それら全部を捨てて私に従ってきなさい。そんなんやったら従っていくことできへんわという人は主の弟子にはなれない。いやー厳しいね、キリスト教ってこんな厳しいね。神は愛なり、どこ、神は愛ってどこ。イエス様は全てを捨てて私に従ってきなさいと言われた。決して間違ってほしくないのは、私たちはクリスチャンです。イエスキリストを信じている、救われている神様の子供です。でももし弟子になりたいというなら、土地、母、妻、子、 全部捨てて私に従ってきなさい。そうですか、そう言ってもらったら分かりますよ。私クリスチャン、弟子まではいいです。私クリスチャン、クリスチャン立候補します。皆さんどうですか、弟子になりたい人、クリスチャンでいい人、弟子になりたい人、家、土地、妻、子、持ち物全部捨てて主に従わなかったら弟子になれない。いやそしたらクリスチャン救われるでしょ、クリスチャン天国行けるでしょ、永遠の命もらえるでしょ、なんでわざわざそんなしんどい道選ばないといけないのと私はずっと思ってきました。だから皆さんの気持ちすごくよくわかります。でも主はマタイによる福音書の最後の御言葉で語られました、あなたは父と子と聖霊の御名によってバプテスマを施し、すべての国民を弟子としなさい。イエス様はクリスチャンだけで、救われただけで大丈夫という人たちを求めておられるわけではない。主は弟子を求めておられるんです。すべての信じる者が弟子となることを主は願っておられるということを忘れないでいただきたい。そして今もう一つお語りしたいこと、それは自分は弟子にはなれないと今この時諦めないでください。今は無理でも私たちの人生の中で何が起こるかわからない、今はそんなことできない、捨てるなんてとんでもない、でも何が起こるかわからないんですよ。パウロは変えられました。ペテロもザーカイもみんな変えられました。イエス・キリストと出会ってみんな変えられました。そのような出会いが皆さんの上にあるようにと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。話は少し変わります。パウロが劇的な改心をした出来事の中でどうしても欠かせない人がいます。それがアナニアです。神様はアナニアを選ばれました。聖書にはその理由は書かれてはいないけれど、神様はアナニアを使わそうと決められました。聖書を見ると、主が幻の中に現れてアナニアよとお呼びになった、彼は主よ私でございますと答えた。まず第一に大切なこと、呼ばれたらちゃんと答えるということ、大事です。そんなこと当たり前じゃないんですか。アナニアよと呼ばれたら、はい私でございます、答えるのは当然と思いがちだけれど、エデンの園で神様が園の中を歩まれるときにアダムとエバはどうしましたか。隠れました。呼ばれる前に察知して彼らは隠れました。なぜ、神の御言葉に従わなかった彼らの両親が傷ついていて、人間は後ろめたいことがあると名前を呼ばれるとはいと言えない。そんな経験ないですか。皆さん、私も小さい時にいたずらをしていつ見つかるかと思ってドキドキドキドキしている時にお父さんから勇気って言われたら、はい、顔見てはい言えなかったですね、怖くて。呼ばれたらすぐ答えるということ、大事なことです。そしてすぐ答えることができるように、清い良心を保っていられるようにしておかなくてはなりません。そして主はアナニアに言われました。立ってまっすぐという路地に行ってサウロを訪ねて行って彼の上に手を置いて祈ってあげなさい。彼はアナニアという人が入ってきて自分の上に手を置いて祈ると目が見えるようになるという幻を見たから。彼の最初の反応はどのようなものだったでしょうか。それはノーです。いや、もしくは絶対や。なぜですか。彼は聖書の中で語っています。主よ、サウロがエルサレムでクリスチャンに対してどんな悪いことをしてきたか私はたくさん聞いていますよって。そしてこのダマスコの町でもクリスチャンたちを捕らえる権利を持って彼は来ているということを私は知っているんですよ。そんな人のところにどうして私が行くんですか。どうなるんですか。絶対嫌です。アナニアの言い分を聞いて神様は言われました。さあ行きなさい。2番目に大事なこと、それは自分の言い分を長く言わない、あんまりしつこく言わない。はい と返事をしたときに道が開かれるということがあります。神様はさあ行きなさいと言われました。神様は決して私たちの言葉に耳を塞いでおられるわけではありません。私たちの言い分を無視しておられるというわけでもない。ただ言えることは、主はすべてのことを知った上で名を命じておられるということです。サウロがどんなひどいことをしてきたか神は知っておられます。彼がクリスチャンたちを捕縛する権利を持って来ているということも知っておられます。そして今彼が3日未満飲まず食わずで祈っているということも神は知っています。神様は全てを知っておられる方です。皆さんがどんな祈りをしているかということも知っておられます。何に苦しんで何に悲しんでいるのかも知っておられます。どんな朝を迎えてどんな夜を迎えるのかも神様は知っておられます。全てを知った上で私たちに語っておられるんです。アナニアは神様の言葉に従いました。アナニアの使命は単にサウロに対して目が見えるように祈るというだけではありませんでした。それ以上に大事な使命がありました。それはサウロの行くべき道を示すということでした。それがアナニアに託された3つのメッセージでありました。1つはサウロが神が選んだ器であるということ、2つはこれから王や異邦人や多くの人たちに福音を述べ伝えなければならないということ、そして3つ目はイエス・キリストのためにどれほど苦しまなければならないかということを伝えること、それがアナニアに与えられた使命でした。もしアナニアが神様の言葉に従っていなかったらどうなっていたでしょうか。もしサウロが町に入ってあなたのなすべきことを示されるまで待ちなさいというその言葉に従わなかったら彼はどうなっていたでしょうか。目が見えなくなった時に恐れてパニックになって前後の見分けもなしに思うがままに振る舞っていたら彼はどうなっていたんでしょうか。神様の言葉よりも自分の思い自分の考えを優先させてしまった時に私たちの人生はどうなってしまうんでしょうか。これはサウロやアナニアだけの話ではありません。神様の言葉が語られた時、また神様の言葉がささやかれた時、また心の中にその思いが来る時、それは決断を迫られている時です。サウロは光の前に倒された時におそらく人生で最も賢い決断をしました。それは今まで歩んできた道ではなくて別の道を選ぶという決断です。彼は方向転換をしました。彼が積み上げてきた人生を考えると私たちの積み上げてきたものとは全く違う。でも彼はそれらを全部背にして方向転換して歩んでいくということを選びました。それは彼の人生の中で最も賢い選択だったと思います。なぜステパノが殺されるのを傍観していたような彼が最終的に最も影響力のある弟子に変わったのか、もちろんいくつもの理由はあると思いますけれど、その大きな理由の一つとして彼はイエス・キリストに服従するという道を選んだからだと思います。サウロはイエス様からこのようにしなさいと囁かれた時に私はしませんというほど愚かではなかった。人から見れば彼は愚かな道を選んだように見えるかもしれない。同じパリサイ人から見ると彼が選んだ道は最も愚かな道のように思えたかもしれないけれど、パリサイ人として立派な扱いを受けて幸せを手にしていたかもしれないけれど、それに対してキリストに従う道はアナニアから予言されたように途方もないような苦しみが待っている道ですよ。一方は地位や富や全てのものを得ることのできるパリサイ人として生きる道、 一つは全てを捨てて命までも奪われるかもしれない並大抵の苦労ではないキリストに従うという道、その二つの道が置かれた時にパウロは苦しみの道を選びました。こんな時私たちはいろんな言い訳をします。人間は本当に自分にいい言い訳をします。例えばイエス様は私たちが幸せになることを願っておられるから苦しむことは神様の御心じゃないんじゃないんですかと思う。私たちが成功して繁栄して社会的地位を得ることを神様は願っておられる、これこそ神の御心でありアブラハムの祝福をいただかないといけない、それが神様の祝福ですよ。もちろんアブラハムの祝福、経済的な祝福、社会的地位の祝福、数々の祝福を受け継いでいくこと、神様の御心です。だから求めてください。アブラハムの祝福いただけるように、社会的地位いただけるように、富をいただけるように、そしてそのことを通して神の栄光を表すことができるように求めてください。でもそれだけではない、私たちの信仰生活はそれだけではないんです。じゃあイエス様を信じて熱心に仕えていて、それでもなお貧しかったらその人は失敗者なんですか？イエス様に仕えて、イエス様に捧げて、イエス様に従ってなお苦しんでいる人、その人は失敗者なんですか？多くの富を得て、宝を得て、社会的地位を得て、この人クリスチャンとして成功されたね、とんでもないことです。一度皆さん開けていただきたいんですけれど、ヘブル人への手紙の11章を見たいと思います。聖書は何と語っているでしょうか。彼らは信仰によって国々を征服し、義を行い、約束のものを受け、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者は強くされ、戦いの勇者となり、他国の軍を退かせた。女たちはその死者たちをよみがえらせてもらった。神様はそのようなお方です。私たちに勝利を与えてくださるお方です。死人を生き返らせることのできるお方です。獅子の口を塞ぐことのできるお方です。主は助けてくださいます。助けようとするときには助けてくださいます。助けようとしないときには助からないんですよ。いつも 100% 主が私を助けてくださる。とんでもない、神様に対して冒涜ではないですよ。事実を述べています。だから私たちに必要なのはシャデラク、メシャク、アベデナゴのような信仰なんですよ。火の中に投げ入れられた時に私たちを助けてくださることが御心ならば救ってくださるでしょう。でももしそうでなかったとしても、私は偶像を拝まないですよって。そうでなかったとしてもって何ですか？助けが来なくてもということですよ。助けられなかったとしても私は偶像を拝みません。でももし神様はいつも助けてくださる、絶対守ってくださる、主は私の盾、高き櫓、主は私の酒どころ、それだけの信仰の人、偶像を拝みなさい、拝みません。この偶像使いなさい、使えません。火の中投げ入れるよ、大丈夫、神様守ってくださる。連れて行かれて、中入れられて、神様いつ守ってくださいますか、いつですか、うわー神様なんでーと言いながら死んでいきますか。皆さん、助けられなかった時、神様なんでー、どうして。私たちは主の御心ならば助けられるし、そうでなかったとしても神に仕えていかなければ。聖書は引き続き語っています。他のものはさらに勝った命によみがえるために拷問の苦しみに甘んじ放免されることを願わなかった。なお他の者たちはあざけられ、鞭打たれ、縛り上げられ、投獄されるほどの目にあった。あるいは石で打たれ、苛まれ、のこぎりで切られ、剣で切り殺され、羊の皮やヤギの皮を着て歩き回り、無一文になり、悩まされ、苦しめられ、この世は彼らの住むところではなかった。 荒野と山の中と岩の穴と土の穴とさまよい続けた。彼らは失敗者でしょうか。神は彼らを見放したんでしょうか。神は彼らを見捨てたんでしょうか。とんでもない。彼らはさらに勝った命に生きるためにあえてこの道を選んだ人たちです。他のものはさらに勝った命によみがえるために。皆さんにお聞きしたい。イエス様が私たちを救ってくださっただけでは幸せにはなれないですか。イエス様が私たちのために死んでくださって、永遠の命を与えてくださって、いつ死んでも神の国に行くことができる、その権利が与えられている、それだけでは私たちは十分じゃないんですか。まだ足りないんですか。もっと欲しいんですか。もっと欲しいですか。箴言の中でくれろくれろというものがいるって、いつでも何でもくれろくれろって、ちょうだいちょうだいっていう意味ですよ。私はそのようなものにはなりたくないと思っています。イエス様は命まで捨ててくださったのに、まだ何をしてほしいんですか。山が癒されないから、祈りが叶えられないから文句言いますか。道が開かれないから文句言いますか。主は命まで捨ててくださったんです。命以上に捨てるものがありますか。そんなにこの世のことしか見えないんですか。私たちの幸せの価値はどこにありますか。聖書は語っています。十字架の言葉は、滅びゆく者には愚かであるが、救いに預かる私たちには神の力である。幸せになる道と苦しみが待っている道、誰が好き好んで苦しみの道選びますか。でも聖書は語っているんです。滅びゆく者には愚かであるけれど、救いに預かる者には神の力である。確かにパウロの決断は愚かなように見えます。でも彼は最も賢い決断をしました。神のささやきに服従するという道を選んだんです。彼は滅びではなく神の力を選びました。私たちの人生はたった一度きりだから、自分のしたいようにしたい、誰もが思うことです。そう思う気持ちは本当によくわかる。私もそんな愚かさを持つ者の一人です。誰よりもこよなく自由を愛する人です。でも私たちはいつか必ず主の前に立たなくてはいけないんですよ。その時、神様の御声を避けて、難しい要求には避けて避けて逃げてきたことを承知の上で神様の前に立つんですか、それとも神様の命令に従って使命を全うする道を選んだ者として主の前に立つんですか。私は後者の方が断然いいと思いますよ。断然いいと思います。ささやきに関しても聖書の中には一つのパターンがあるように思います。それは、神様はいつも話しかけておられるということです。ヨハネの福音書の一章の中で、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、そしてその言葉が肉体となって私たちのうちに宿った。神は言葉です。神は言葉を通して世界を創造されました。神様は言葉を使わせて私たちを癒してくださいます。神様は御言葉を通して私たちを励ましてくださります。神様の言葉が私たちの道を照らす光になります。神様の言葉こそ永遠に変わらない約束です。神様はこの歴史の中で常に私たちに対して語りかけておられます。本当に大事なことは、神様が話しかけておられるかどうかではなくて、私たちが神が語られた言葉を聞く耳を持っているか、従う心を持っているかということです。ひょっとしたら、この小さな選択、この小さな従順と思えるようなことが、後の日には大きな影響を与えるということがあります。 いずれにしても人生を変えるような神様の御声がありますよ。事実、神様の言葉は一言たりとも無駄なものはなくて、すべての神の言葉は私たちの人生に影響を与えるものです。今日私たちはパウロのように、アナニアのように、神様が語られた時に、はい主よと言えるものでありたいと思います。隠れるんじゃなくて、逃げるんじゃなくて、誰のことですかって言うんじゃなくて、サウロよサウロと言われたように、あなたよあなた、そう言われた時に、はい主よ私がここにおりますと言えるものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い御名を崇めます。今日このようにして共に御言葉を分かち合い、また礼拝を分かち合うことができたことをありがとうございます。神様、どうぞ御言葉を通して一人一人の心の中にあなたの言葉がしっかりと宿っていきますように心からお願いいたします。心から願い求め感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。